では、次に市民との意見交換会についてお話を伺ってまいります。今回対応された一班から徳永武次班長にお伺いしていきたいと思います。
こんにちは、意見交換会一班班長の徳永です。よろしくお願いいたします。市民との意見交換会については、本市議会議員を3班に分けて開催することとしており、今回は総務文教委員会委員で編成している一班で対応したところです。
今回は朝陽地区コミュニティセンターで意見交換会が行われたとのことですが、参加者や意見交換の内容について教えてください。
はい、去る1月24日に朝陽地区の皆様は42名の方々との意見交換会を実施しました。先ほど申しましたように、今回の意見交換会の担当班は総務文教委員会が担当でしたので、所属する委員8名で対応しました。意見交換会のテーマは、急速に進む過疎地域に関わる各種対策事業等の説明会および地域との意見交換会の開催についてでした。多くのご意見をいただきましたが、ここでは代表的な項目のみをご紹介いたします。まず全般的な地域の課題について多くのご意見をいただき、次いで過疎対策事業について行政に対しもっと積極的に対策を行ってもらいたいなどのご意見をいただきました。また企業誘致についても、インターネット環境の整備が必要不可欠とのご意見もあり、予算はかかる案件であるものの、地方が抱えている課題について的確なご意見をいただいたところです。それ以外では、温泉の活用による交流人口の増加策や小学校跡地や旧校殿の県外事業者への提供による有効な利活用などについてのご意見もいただきました。今回の意見交換会の内容につきましては、市議会ホームページに意見交換会実施報告書を掲載しますので、ご参照いただきたいと思います。私たち議員も認識はしているものの、なかなか打開策が見出せないでいる地方の課題についてありのままのお言葉をいただいてまいりました。少しでも薩摩川内市の施策に反映できるよう、いただいた声を行政に届けていきたいと思っております。以上が朝陽地区の皆様との意見交換会の概要でしたが、少子化が進み、さらに地方の活性化が難しくなる中にあって、どうしていくべきなのか、今後も行政と議会が一緒になって取り組んでいかなければならないと感じております。
さまざまな意見が出されて、活発に意見交換が行われたのですね。徳永班長、ありがとうございました。それではそろそろ放送時間も終わりに近づいてまいりました。最後に石野田委員長より市議会からの告知をお願いいたします。
薩摩川内市議会では、引き続き意見交換を行う団体の皆様を募集しております。地区コミュニティ協議会や自治会、市民グループなどの各種団体などが対象となっております。原則として10名以上の参加が可能な団体とさせてもらっていただいております。開催時期については、今年の7月までに開催可能な団体を募集しています。募集期限が今年の3月末となっていますので、市議会のホームページから応募用紙をダウンロードしていただいて、必要事項を記入の上、メールやファックスにてご応募いただければと思います。不明な点がございましたら、市役所にお電話いただき、議会事務局にお問い合わせください。続いて次回の定例会の案内です。次回令和2年第1回定例会は2月26日から3月26日までの日程で開催される予定でございます。本会議の審議や一般質問など、またさらに細かい審査を行っている委員会についてご覧になっていただければと思います。傍聴に来られない場合でも、インターネットで中継していますので、市のホームページからどなたでも視聴できます。また今回の定例会より委員会についてもインターネット中継を実施する予定です。これからも開かれた議会運営に取り組んでまいりますので、ぜひ皆様方のご意見をいただきたいと思っています。本日は誠にありがとうございました。
石野田委員長ありがとうございました。本日は石野田博産業建設委員会委員長に令和元年第3回定例会の産業建設委員会の報告を、徳永武次班長に市民との意見交換会についてお聞きしました。これからも委員長さん方に登場いただいて、薩摩川内市議会の状況について伺っていこうと思いますので、市議会に対してこれは聞いてみたいと思うことがありましたら、 FM 薩摩川内まで連絡をいただきたいと思います。メールやファックス、アプリメッセージなどを通じて問い合わせが可能です。皆様からのお便りを心待ちにしております。本日はありがとうございました。ラジオ市議会、この番組は薩摩川内市議会の提供でお送りしました。